お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
9月30日は世界翻訳の日。国連総会が国家同士をつなげる翻訳業の役割を検証し、毎年9月30日を世界翻訳の日としました。今年は宣言してから8年目を迎えます。この日は多文化社会の理解、コネクション、社会的結束を促進する言語専門家の活動を祝うものです。しかし、オーストラリアに住む翻訳家、通訳の中には労働としての彼らを保護し、言語の橋渡しのためにしなければいけないことが多くあると考えている人たちがいます。カービックさんの例を挙げましょう。カービックさんは1年ほど前、難しい状況に陥ったと話します。母親が救急に運ばれました。しかし母親は英語を話せず、医者は広東語を話さないので、カービックさんが通訳をしなければいけませんでした。特にあの危機的な瞬間は本当につらかったです。あの瞬間に娘として彼女のそばにいようとしたのは本当につらくて胸が張り裂ける思いでした。カービックさんでした。彼女は感情的に張り詰めた状態だったと話します。一番胸が張り裂けそうだったのは、医師から母の死が避けられないと言われ、それを母に通訳するよう期待されている時でした。でもどうしてもその言葉を母に伝えることができませんでした。言葉が喉に詰まるのです。だから母には伝えられませんでした。今でも誰かが母に直接伝えてくれていたら、母も分かってくれたのにと思います。どんな家族もあんな状況に置かれるべきではないと心から信じています。カービックさんでした。マッコーリ大学言語学部の上級講師チョ・ジンヒョン氏は、このような状況は非倫理的であり回避可能であると述べています。
It's not fair.
バイリンガルの家族に通訳を頼むのは間違いです。倫理的にも正しくありません。オーストラリアには医療通訳サービスがあるのですから。張博士でした。張博士は2万人以上の通訳者と翻訳者で構成されるオーストラリアの言語労働力は、多くの人にとって見えないものだと考えています。翻訳と通訳の違いを知っている人は多くありません。最大の違いは、翻訳は書き言葉であるのに対し、通訳は話し言葉であるということです。オーストラリアでは翻訳者と通訳者は目に見えない存在です。韓国や中国などの他の国では、交換の通訳をするためメディアによく登場しますね。大統領の公式訪問にも同行します。まるでセレブのようです。オーストラリアではメディアでどれくらいの翻訳者や通訳者を見かけるでしょうか。張氏でした。セリーナ・ファンさんはベトナム語の通訳・翻訳家として30年間働いています。彼女は伝えているのは言語だけではないと話します。言葉だけでなく、話されていないことも存在します。しかし、通訳者は両方の文化を理解しています。ですから、通訳をする際には、話している方の意図を完全に伝えなければなりません。ファンさんでした。オーストラリア国立大学のローズマリー・ワイバー准教授は、ACT の難民向け医療サービスであるコンパニオンハウスの GP でもあります。翻訳は英語以外の言語を話す人々に医療を提供する能力では大きな違いを作ります。人々が自分の言語で医療情報を聞くことができる。さらに重要なことは、自分の言語で語ることができること。これに変わるものはありません。たとえ私たちの部屋に通訳がいなかったとしても、これは電話を通して提供されます。患者が自分の話を語り、理解されていると分かることで、ほっとして喜んでいるのが分かります。ワイバー准教授でした。張博士は、健康状態や診断の意味を正確に伝えることは、翻訳者にとって挑戦だと話します。多くの事柄が他の言語に翻訳できないことがあります。例えば、うつです。アフリカの多くの国では、うつは存在しません。うつを患う人は、怠けている人とか、寝すぎる人とみなされます。 もし通訳がその文化を知らなければ伝えることができるでしょうか。長子でした。 AI の発達も通訳にとって異なるチャレンジとなります。9月の初め、アップルは AirPod で同時通訳ができるようになると発表しました。
Want to translate a message, a call, or a conversation in person?
この機能は対面における言語の壁を越えることを目指していると同社は話します。また4月、語学学習アプリ Duolingo はコンテンツ提供を2倍以上に増やし、生成 AI を活用した148の新しい語学コースを開設しました。当初100コースの開発には12年を要しています。マイクロソフトもさまざまな職業における AI の適用性を定量化するレポートを発表しました。このレポートでは翻訳者と通訳者の業務の 98% が AI ができることと重複しており、最も置き換わるリスクが高いと指摘しています。しかし、プロの翻訳者であるファン氏は AI と共存できると考えています。私はリスクとは考えていません。AI はテクノロジーであり、あなたも知っている通りです。事実、長い間存在しています。一緒に働き、取り入れるものです。私たちの敵になるものではありません。ファン氏でした。言語サービスプロバイダーが、最初に人工知能を使って大まかな翻訳を提供し、その後人間が正確性を確認するのは珍しいことではありません。張博士は現在の技術には落とし穴があると述べています。自分で翻訳するよりも時間がかかることがあります。機械の翻訳性能によるからです。そして別の問題は最終編集にかかる賃金が低くなることです。言語サービスプロバイダーには評価システムがあるからです。テキスト全体を自分で翻訳すると報酬も高くなります。張博士でした。ローズマリー・ワイバー准教授は GP としてこの技術が正しく使用される場合に限りその利点があると話します。患者、翻訳サービス、臨床医が協力し全員が同じ認識を持ち、医療上の問題、何がうまくいっているのか何がうまくいっていないのかについて共通の理解を持つことができれば良い医療サービスが提供できます。ですから翻訳サービスなしでは不可能だと思っています。ワイバー准教授でした。救急で母親に通訳を強いられたカービックさんは、緊急事態でどんなサービスが受けられるのかもっと明確にすべきだと話します。話す言語や出身地に関わらず、すべての人が平等に扱われることが重要だと思います。母の最後の瞬間にそれが大きな違いをもたらすことができたのではないかと思います。私が部屋にいて通訳をしていないときに何が起こっているのか母が知っていたら、もっと安心できたはずです。そして誰もがそう扱われるべきだと思います。カービックさんでした。 SBS ニュースのヤスミン・アルワカルのレポートを SBS 日本語放送、北田和代がお送りしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。